今日の本日の、聖書箇所は、創世記3章1節から15節です。創世記3章1節から15節です。これは神様の御言葉です。さて、蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで、他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。その木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？女は蛇に言った。いや、私たちはその木の実を食べてもよいのです。しかし、その中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると、蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうので、目にふさわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは、イチジクの葉を綴り合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が、その歩き回れる音を聞いた。それです。人とその妻は、神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか？彼は言った。私はあなたの足音をその中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか？あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。人は言った。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。本日、クライストセンターチャーチの井戸田圭介先生が、今日来てくださいました。今日の修養会のテーマは恥と福音です。で、最初のメッセージが、恥を負う十字架です。井戸田先生にメッセージをお願いしたいと思ってます。
皆さんおはようございます。おはようございます。こうして礼拝、でね、海浜幕張の礼拝で説教も1回もしたことないものに 収容会3回も 頼んでくださって信頼してくださる紹介メンバーの皆さんにテーマ通り恥をかかせないように。でも恥をかいても覆われているので大丈夫だということで、ね、準備して祈ってきました。ご紹介の通り、クライストセンターチャーチの井戸田圭介です。今回、初めてましての方も多いと思いますので、短く自己紹介させていただきます。もともと、市原市千原台のが実家にありまして、千原台、今は、残念ながら、解散してしまったんですが、千原台キリスト教会という長老教会で育ち、甥みのキリスト教会で、なんだ、高校生の交わりとか行かせてもらって、また CCSI の前の、その KCS って宣教師の子供たちための時だけの学校で小中と行きました。
で、小学校、中学校そちらに行ってから高校でアメリカ、留学しに行きまして、高校、大学、社会人も少し向こうでやって、進学校、そして暗試も受けて、日本に3年前に、戻ってきました。で、3年前に戻ったのが、そのクライストセンターチャーチ、千葉中央駅近くで、今、カセビルというところで礼拝させていただいていますが、そこで大館先生と、共に、そしてまたチームと共に、開拓、そして、牧会をさせていただいています。なので、この2日間、よろしくお願いします。あと、一番大事な家族、いつも家族紹介し忘れちゃうパターン。妻、アメリカ人の妻で、ベスさんに、今日もこうして送ってくれて、3人の息子、5歳、ユーマ、3歳、コウキ、8ヶ月、トア、面倒を一人で見るので、お祈りしてもらえればありがたいです。送ってくださったことも感謝です。はい。そして今日のテーマ、はじめに、少し皆さんにご了承いただきたいことが2つあります。いきなり説教の前でご了承いただくって少しおかしいかもしれませんが、マーク先生が言ったように、今日のメッセージが修養会のテーマ説教の1回目です。で、おそらくここにいる皆さんが全員修養会に参加、しないと思いましたので、一応この説教で、完結をするように準備しています。ただし、残りの2回とつながっている部分があるので、その点を覚えていただけたらなと思います。2つ目、このテーマについてです。今回のテーマは、その恥と福音。考えれば考えるほど重たいテーマです。自分は恥と福音のエキスパートとかでも何でもありません。恥をかくエキスパートかもしれませんが、マーク先生にこのテーマで、どうでしょうかと頼まれてミーティングをしていた時に、どれだけ自分がその恥というテーマ、このコンセプトを知っていなかったかに、準備中常にもう恥ずかしい思いをしながら 準備をしていた、いましたので、共に学んで、このテーマを学んでいきたいなと思っています。なので、この2日間、じっくり共に深く考えて、もう深い重たいところまで一緒に考えて、いただきたいと思います。宗教改革者のマルチン・ルターがかつてこのようなことを言ってました。簡単にまあ訳し言い換えると、信仰が成長すると、罪が小さく見えるんじゃなくて、ますます自分にとって現実的で深いものとして見えると。そして自分の罪の深さを知れば知るほど、神の恵みの大きさがよりはっきりと見えてくる。つまり自分の罪は闇、恥、大きく見えるほど、キリストの十字架が、恵みがもっとより大きく見えるということです。ですから最初はちょっと、重いスタートかもしれませんが、この言葉の通り、よりキリストの恵みも大きく見えるように、そして福音の光が皆さんに平安と神の恵みをより不可欠なものだということを理解することを願って、学んでいきたいと思います。一言お祈りします。恵み深い父なる神様、今日こうしてここにあなたによって招かれた一人一人の兄弟姉妹と共に礼拝を捧げ、祈り、賛美も捧げ、そして御言葉を、いただき、学ぶことができること、この特権を、その恵みを感謝いたします。どうか私たちの心を開き、あなたの語る言葉が聞けますように、御霊が導いてください、働いてください。感謝して、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。今日の、1回目のメッセージで、まず最初に、やってみたいのは、まず、恥とは何か、恥の定義をしてみたいと思います。先ほど、分かち合ったように、マーク先生と最初に話したとき、恥って大体分かってるし、あんま自分恥ずかしい思い知ったことは恥かかないんだよねって言ったのを覚えてます。マーク先生覚えてるか分かんないんですけど、もうその時点ですごく恥ずかしかったなって今、そんなこと言っちゃって、いや、もうね、恥ずかしいですけど、でも皆さん、多分、恥っていうその、なんだろう、概念というか、なんとなく知ってるなっていうふうに思うと思います。でも今回のメッセージの最中、その皆さんが同じ恥の定義をまず持つことが大事だと思いますので、まず恥とは何かということから見ていき、そしてそれが私たちの歩み、その生活にどんな影響を与えているのか。それが2つ目で、最後に
福音がもたらす答え、そこに希望を見出して、そこに到着したいと思います。創世記の3章1節から5節、再びお読みいたします。3章1節、さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし、園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知るものとなることを神は知っているのです。皆さん、ほとんどの方が一度は詐欺メールなどを受け取ったことがあるんじゃないでしょうか。または、オレオレ詐欺っていうのはね、今でも注意、ニュースとかでも注意されています。で、最近はもう AI もすごい進んで、ちょっと怖い時代になってきていると思います。大体そういう詐欺というのは、今すぐお金を振り込めみたいな、あからさまなやり方ではなく、非常に巧妙で、あなたのアカウントが危険にさらされています。こちらをクリックしてくださいとか、一見、チェックしなきゃな、不安をじわじわ植え付けてくるような聞き方をしてきますね。もしかしたら本当に問題があるかもしれないと。そうやって疑いを心に芽生えさせて、思わずクリックしたり、または送金してしまったり、情報を奪われてしまったり。実はこれ、創世記で蛇がエヴァを誘惑した時とすごく似ています。蛇はもう身を取って食べろみたいな感じでやりませんでしたね。野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。もっと巧妙なやり方でした。それは、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたんですかと。またエヴァが答えた後、あなた方は死して死にません。食べると目が開かれて神のように善悪を知るようになるんですと言いました。まずその園の木のどれからも食べてはならないのという問いかけは、神様が厳しい方、ケチなんじゃないか。良いものをあげたくない。かのように思わせる聞き方じゃないでしょうか。神に従うといろいろ損なんじゃないかなとか、決まりごとばっかりあっていろいろ制限されてるんじゃないかなというふうに思わせるような聞き方。要するに蛇は、神様は本当にあなたのことを気にかけてくれているんですか？愛しているんですか？いいものを制限しているだけで自由を奪おうとしているんじゃないかというふうな疑いをエヴァにその問いがけで植え付けてしまった。これも私たちの日常の誘惑とすごく似ていると思います。罪というのは、まず神様の言葉と神様のご性質を疑うことから始まっています。そしてそこから私たちのプライドであったり、好奇心であったり、自分の人生なんだから自分で決めたいとか、自由に生きたいというその欲望をかきたてられやってしまう。続けて6節。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。こうして2人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回れる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木に、のみに、あ、木の間に身を隠した。ここで初めて恥というものが出てきます。先ほども言いましたが、私は恥のエキスパートではありません。実際、いろいろ調べて、準備していたときに、恥を厳密に定義するっていうのもすごい難しいと思います。いろんな心理学者であったり、その分野の専門学者がいろんな意見を、いろんな意見があるんで、それを、これだっていうの難しいと思いますが、今回のこの、テーマ、いろいろ調べ、私があえて定義を試みるとしたら、 そういうのを取り入れて試みるとしたら、こういうことになりました。で、その恥を定義をする際、まず罪悪感と恥の違いを考えるとより分かりやすくなると思います。説明します。罪悪感、英語だと shame は、guilt ですね。すみません。guilt。悪いことをした。神に背いたというその行動に焦点が当たります。でも恥、shame はもっと深いところ。その悪いことをした自分が悪い人間だと。その自己評価に変わって、行動ではなく、もう自分そのものが裁かれるような悪い人間、ダメな人間、価値がない人間、そのアイデンティティに関わってくるんですね。罪悪感なら、悪いことしちゃった、小さい子供のように純粋、悪いことしちゃった、もうごめんなさい、やってしまいましたっていくと思うんですが、恥は逆に隠れたい。もう恥ずかしくて消えたいとかって聞いたことあると思いますが、その人からもう自分が隠れたい、消えたいとかっていう思い、顔向けできないという自己否定につながっていきます。そうすると、恥はもう人を分裂させ、また孤立させ、心を閉ざしてしまう。放置すれば本当に危ないものです。また、恥は、犯罪のような大きなことをしなくても、すぐにあらゆる場面で、形で出てきます。もうまるでウイルスかのように出てきます。例えば、この間、重いテーマなので、ちょっと軽い、あたといにしてみたんですけど、スターバックスに、行きました。すごい急いでたので、スターバックスに行ってドアを開けようとした時に、最初に引いたんですね。で、引いても、なかなかドアが開かない。バンバンバンって。で、もうその時点で、うるさかったので、見られるんですよね。ちょっと恥ずかしい。もうすでに恥ずかしいんです。いや、でも、よくあるパターンだと。引いてダメなら押す、みたいなね。あるあるですよね。じゃあ、それはそんなバカじゃないぞと思いながら、引いた後にすぐ押そうとしたら、押しても開かないんですよ。なんだこれと思って、ちょっと落ち着いて、扉の中央付近を見たら、紙に、今日は強風によって右側のドアからお入りくださいという注意、事項みたいなのが書いてあったんです。そんなこと見て、もう、うわ、もう入れないわな、もうこうゆっくりコーヒーなんて飲めないわとか思いながら、もうちょっと消えたいと思いました、もう帰りたい、他のスターバックス行こうと思いました、その時。そんなような、そんな小さな例えなんで、笑い話に聞こえるかもしれませんが、恥ってこういう小さなことからでも、何度も何度も、些細なことが続いてしまえば、続いてしまう、または他の人にもう言われてしまう、そういうことを言われるとなると、自分は、あれ？もしかしたら無知なのかとか、また頭悪いのかとか、って思い始めさせてしまうのが恥の深刻さです。これがもっと深刻なミスだったらどうでしょう。例えば仕事でミスをして上司や同僚にも取引先にも迷惑がかかって、上司に頭を下げてもミスが大きすぎて解雇されてしまう。子供の問題がニュースに出てニュースになってしまい、何々中学校の何々君がと報道されてしまって、親が謝罪をするが、やっぱもう家の恥と言われてしまう。あるいはまたスポーツ選手がドーピングの疑いで大会から除外されて、本人はそんなつもりはなかったと言っても、もう弁明しても世間の目は冷たくなって復帰できなくなってしまう。恥はもう自分にはもう終わりだ、もう価値がないという自己否定に変わってしまい、孤立させてしまい、心を閉ざす力を持っている。こうならないように、じゃあ恥をかかないように振る舞うことがやっぱ重視されてきますね。ルールや法律だけでなく、他人の目であったり、空気を読むように生きなきゃいけない。だから、本音より建前というようなね、ことが日本では特にあり、集団の前では納得してなくても「はい」と言ったりしますが、その相手に不快感を与えないために内心と違う言葉を言ったりする。これは特に私たちの、この住む日本恥の文化といってもいい日本では、深刻な問題だと思います。これは自分がアメリカで留学していたんですけど、その逆パターンだったので、 初めて気づいたんですね。周りに不快感を上げないために合わせるっていうのがダメなんだみたいな。いや、ノーなの、ノーって言えよってすごい言われて、あ、そんなもん、それがあったんだと、恥につながったっていうのを初めて気づいて思いました。そして、最後に、もうどんどんどんどんちょっと重くなってくるような感じなので、でも最後にこの、もう、蒸発者って皆さん聞いたことありますか？これも海外に行って初めて聞いたんですよ。海外でドキュメンタリーとかで最近と、取り上げられているのは、その蒸発者、日本で蒸発者っていう人たちがいるんです。要するに借金や人間関係のトラブルであったり、仕事や家庭の事情などから行き先を告げずに突然姿を消す。まあ、夜逃げ、いわゆる夜逃げとも言われる、プレネームというか、要するに恥の重圧から逃げるために痕跡を残さず消えてしまう人たちのこと。皆さん大丈夫でしょうか？ 結構重いです。しかし、これは程度の差こそあれ、誰もが感じたりする、経験したりすることだと思います。そして、どうすればそこから抜け出せるのか、誰もが知りたいことではないでしょうか。この問いに関して、この恥の問題に対して、私たちクリスチャンは聖書を読むとき、福音がどう答えるか、それがイエス・キリストが答えだということを見ていきたいと思います。創世記に戻ります。3章9節から。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなた方が裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。人は言った。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりも、どんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意を、お前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。善悪の木の実を食べてしまったと、エヴァは、イチジクの葉を綴り合わせて、腰を負う、もう、恥ずかしさを隠そうと追いました。神様の声を聞くと木の陰に隠れました。現代の私たちも言い訳であったり、ごまかしであったり、責任転嫁であったり、または自分の功績や努力、周りの期待通りに自分を保つという様々な、もう一軸の葉のようなもので自分たちを隠そうとします。しかし、それは分裂と孤立を生み、神との関係も人との関係も壊してしまいます。そんな二人に神様はこう語りかけられました。あなたはどこにいるのか。これは一見その怒りに満ちた言葉。まあ子供が小さい子供、自分も5歳、3歳がいるので、なんか悪いことしたらどこにいるんだみたいな、探しに行って怒りに行くみたいなって思っちゃうんですが、逆にこれは怒りに満ちた言葉ではなく、愛を持って呼びかけ、失敗してしまった、間違ってしまった彼らに寄り添う言葉ではないでしょうか。そう思うのは、3章21節に神様は、本来ならもう一軸の葉も返して、もう出てけって言ってもいいぐらい、追い出してもよかった二人に、動物の皮の衣を作って着せられたと書かれています。ある神学者たちはこの出来事を恥を負うためには犠牲が必要であることの象徴だと語る方たちがいました。要するに3章15節、今回の聖書朗読が一番最後に神様はすでにその罪と恥を負うためのその犠牲、人を救うための計画を考えておられたというのを、象徴する動物の皮の衣を作って着せられたというだったんじゃないかと言っていました。15節で女の子孫が蛇の頭を打つ。 悪の力を打ち砕く救い主が現れるという約束。その救い主こそイエス・キリストです。アダムとエバがエデンの園で誘惑に負けたのに対し、イエス様は荒野で同じように悪魔の誘惑を受けました。受けながらも神の言葉を信じ抜き、勝利されました。しかし、その罪のないイエス様が、十字架にかかるとき、まるで罪人であるかのように裸にされ、人々にあざけられ、十字架にかかりました。イエス様は人間が味わう最大の当時、その十字架という処刑は最大のもう恥と言ってもいい死に方、処刑のされ方で、あなたと私のために代わりに背負われたんです。このドラマは古いかもしれませんが、皆さん、半沢直樹というドラマをご存知でしょうか？ 2013 年に放送され、視聴率42%を記録したある銀行員の話です。そのドラマの中で印象的な言葉があったんです。それはドラマのある上司の言葉。部下の手柄は上司のもの。上司の失敗は部下の責任。びっくりしました。ドラマなので、まあ、少し誇張されているかもしれませんが、これは多くの人が経験する、まあ、理不尽な上司とか不条理の構造ではないでしょうか。だからそんな理不尽な上司に立ち向かって、もうギャフンと言わせるような、その半沢直樹のその心というか、その行動が誰もが共感を得て、その正しく誠実に働くことが報われるべきだ。まあ、彼の行動だと誠実とはちょっと言えないかもしれませんが、その報われるべきだという思いがたくさんの人の共感を得たと思います。これちょっとこのドラマと比べるので怒られちゃうかもしれませんが、福音、良い知らせは、その上司の言葉と真逆ですよね。真逆の誰もが望むような現実。上司の手柄は部下のもの。部下の失敗は上司の責任。まあ、それ以上のものです。神の子イエス・キリストがまさにもう理不尽な、この壊れた世界に来てくださり、正しく父なる神に誠実で忠実に愛を持って生きられた方が、何の罪もないのに、十字架に最も辱めのある死を受けられた。なぜイエス様は十字架で死ななければならなかった。それは、罪と恥を終わらせに来た。終わらせるためです。人間の問題は、間違いを、または罪を犯し続けることだけではありません。私たちは、壊れた世界の中で、神との関係も全て壊れてしまった。それによって、神から離れた心は、自分を守るために他人を責めたり、あくれたり、恥を恐れて生きるようになってしまった。恥は人を神から、また隣人から他人から引き離してしまう。しかし、憐れみ深い神様は人を放っておかれませんでした。あなたはどこにいるのかと。イエスは私たちが受けるべき裁きを代わりに受け、罪の代価を支払われました。同時に私たちが抱えてきたその罪も恥もその身に背負われました。それによって神の正義が乱されて、罪が見過ごされなかった。その裁きが、神の正義が満たされた。同時に神の愛が現れました。罪人が救われた、許されたということ。そして復活によって死と恥に勝利され、今私たちは罪や恥を恐れ隠れる生き方ではなく、愛されて生きる、受け入れられているということを理解して生きる生き方へと招かれている。だからもう、その希望を持った人たちはその隠れるという必要はない。私たちは完全に知られ、完全に愛され、完全に神様の義の衣によって覆われています。しかし、同時に、この世界の不条理や恥はなくなりません。キリストが戻ってきて、それは私たちが神様のもとへ天に行くまでなくなりません。でも、イエス・キリストを信じ、救い主として受け入れたものは、人の目を恐れ生きるのではなく、 神様に愛されて、子として見られていて、義として見られている、受け入れられているという存在として生きる希望を持つことができるんです。お祈りします。恵み深い父なる神様、私たちは様々な恥や罪、苦難、いろんなものからは、あなたから離れ、そして自分たちの隣人から離れようとし、偶像を求めてしまう。または自分たちで何とかしようというふうに思う傾向がある、罪人たちです。そんな中、私たちを放っておくのではなく、私たちに寄り添い、救い主イエス・キリストを送ってくださり、またその御言葉を私たちがもういただくことができる、その恵み、その特権を私たちが日々、そのイエス・キリストの福音に立ち返ることができるように、その土台としてあなたが用い、そして私たちがこの福音を大胆に、それを知らない方々に伝え、また私たちの歩みの中に大胆に現れることがありますように、どうか御霊、聖霊様が働いてください。残りの収容会、そしてこの礼拝もあなたに期待し、すべてをあなたに委ね、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。